はい、皆様こんにちは。前回ですね、医学は学問ではないというお話をいたしましたが、これを続きをしたいと思います。この医学は学問ではないっていうこのフレーズなんですが、藤川徳美先生のメガビタミン健康法181ページに書かれていることなんですね。で、これね、ぜひその辺に書かれていることと、それからマネーデータベースですね、を見ていただければ、実は今我々が置かれている現況っていうのが流れとして理解できると思うんですよね。で、このマネーデータベースを見つつですね、一つことで言えるのは、もう莫大なお金が製薬業界から、いわゆる医療の世界に流れ込んでいるよっていうことですよね。で、実質的にそれを支配しているっていうことなんです。それプラス医学は学問ではないっていうことは、つまりどういうことかって言ったら、分かりやすく言えばですよ、前回もお話しましたが、あるお金持ちね、数学者がいて、で、その数学者がある定理なり証明を発見したというしますよね。でもそれがもう間違いだと分かっていたと。でもそれをね、じゃあ全世界の数学者に多額のお金を配ったとしてもね、それを真理だということはできないんですよね。つまりそれはなぜかっていうと、数学は学問だから。だけど医学は学問ではないということはどういうことかって言ったら、要は誰かが、要はこれを黒と言えば黒だし、あるいは白と言ってほしいなと思えば白っぽくなってくるし、もっと言えばですね、黒であってほしいなと思ったらだんだんに黒になってくるっていうことですね。つまりそれが可能であるっていうことなんですよね。つまりエビデンスって言葉は最近盛んですけど、でもそのエビデンスでどこにもないよっていうことですよね。つまり医学が学問でないということは、そういうことだと私は理解しています。あくまで私の理解ですよ。私の理解です。で、じゃあね、医学は学問ではないプラス、結局、医療の世界に多額の巨大製薬会社から多額のお金が流れ込んでるっていうことは、具体的にじゃあ結果として何にどうなったかっていうことなんですね。どうなったかっていうことです。とね、じゃあ日本って医療費いくら使ってるのかっていう話なんですけど、ちょっと見てみますとね、調べてみたんですが、平成元年には19兆7290億円、対 GDP 比を見てみますと4.74%ですね、5%切ってますね。で、それがですね、30年後、平成30年には43兆3949億円になっています。対 GDP 比で7.91%です。もう約も8%ですね。で、このね、49兆円っていうものが、49兆3949億円っていうものが、どのくらいの規模かっていうと、例えば、令和元年の一般会計歳出っていうのが、どのくらいあるかっていうと、101兆4471億円ですね、なっています。だから、101兆なんですね。つまり、約半分にならんとしている額ですね、ぐらいの規模だっていうことです。もちろん、その出どころはね、その一般歳出から出てるわけじゃないけれども、全部がね。結局、いわゆる医療費というふうに換算されるものは43兆使ってるっていうことになります。で、じゃあもうちょっと比べてみますとね、令和元年の一般会計歳出で、文教科学振興に与えられた予算っていうのが5兆6025億円なんですね。で、大体その101兆円の中の一般会計歳出の中の5.5%です。じゃあ公共事業はどうかっていうと6.8%で、6兆9499億円なんですね。で、だからいかに巨大な額か分かりますよね、医療費っていうのが。そしてね、メガデータベース見ていただければ、あれ積算して、みんな私企業ですからね、が、流れるっていうことで、別に日本だけじゃないわけですね。状況っていうのは日本だけじゃなくて、世界中でああいうことになってるわけで、世界中でお金が、流れ込んでると、ばらまいてるってことでしょ。だから、いかにだから大きな規模かっていうことが分かると思うんですね。で、しかもこれ43兆円。単純にですね、これも全部国家予算ってわけではないのであれですが、すごく雑白な議論なんですけど、で、それはもう許していただきたいんですが、単純にね、23兆円増えてるんですよ。と、23兆円増えてる、この30年間で。この30年間っていうのは、ほぼ衰退の一途ですね、日本って。もう率直にそれ認めざるを得ないと思うんですよ。なんでこうなってしまったかっていう、議論ね、あれをどうするかっていう、例えば MMT とかね、いう話もあるし、それから、例えばその財政赤字っていうのは別に赤字じゃないんだ、要は国の借金じゃないんだっていうような概念は、それはそれを置いといてね、そういう議論もものすごく大事だとは思うんですが、それを置いといて、やっぱりこれ、例えば23兆円ものお金がね、ある一箇所に使われていて、逆に言えば他に使われてないっていうことなんですよ。他に回ってないということですよね。つまり教育であるとか公共事業というとか防衛とかね、大事なところに、 使われてないっていうことですよ。でもっと言えばね、例えば公共事業っていうのは、まあ、随分その悪者にされた時代もあるけど、でも公共事業ってそれをやり続けるってものすごく大事なことは、技術の継承っていう側面があるからですよね。例えばダムをもし作らなくなったら、民間企業の中からダムを作るそういう技術は失われてしまいますよね。つまりそういうことで、つまり公共事業っていうのはものすごく大事になってくるんですよね。それをだから国策としてしていかなきゃいけないし、日本の技術を上げたり、それから産業競争力を上げたりっていうことを考えたら、絶対にそのことは必要になると思うんですよね。あるいはね、国民負担率でも、まあ結局国民負担率と国の成長とか国の繁栄とかってことは密接に関係があるとは思うんですが、結局も圧倒的に圧迫してますよね、これね、医療費が。でこのバカでかい医療費のその元になっている、なんでこうなったかって言えば、さっき申し上げたこの、つまりその医療にお金がたくさん使われるということは、逆に他にお金が使われないということでもあるわけですね。あるいは他にお金が回りにくくなっているということになるわけですよ。で日本どんどんどんどん弱くなるでしょう。まあそういう方向に行くわけです。まさにその方向に行っていたのがこの30年間だと思うんですよ。だって30年間でこれだけ増えてる、医療費だけで23兆円増えてるわけでしょ。でその結果じゃ何がもたらされたかっていうことなんですよ。とね、見てみますとね、ほぼ2倍で癌で死ぬ人が増えているわけでしょ。それからまたうつ病だって、うつ病とかそういう精神的なものやものも増えていて、まあ、それに対する薬っていうのがものすごく開発され、そして販売されて使われているわけでしょ。でまあ、そういうことに対するお金ですよね。だからそれだけ医療費使っても病気はなくならないっていうことですよ。やはりね、それを謙虚に認めなきゃいけないんですね。例えばそのがんは、年寄りになるから、年寄りになったらそれ増えるから、結局はがんで死んでる人が増えるんだっていうんですけど、それっておかしい議論ですよね。だって治せるか治せないかっていう観点で言えば治せてないわけだから。だからそれをだからがんっていうのは治せないっていう前提でやはり物事を考えていますよね。で結局まあ病気は増えるけど、そしてそれを死んでる人も増えるけど、結果的にはその医療費っていうのが、23兆円も増えていると。でその分お金は投資できなくなっているということです。だから先端産業とかいろんなものに対してですね、投資できなければ、それは国は弱くなってきますよね。まして大事な教育であるとか、教育でお金を投資できなかったら、それは国は弱くなってきます。弱くなってくるってことは滅びるってことですよ。あるいは、我々の独立を守れなくなるってことですよ。独立を守れないということは、誰かの言うことを完全に聞かなくちゃいけないということでしょう。そういう状況が結局現れてきてしまっているんではないかと思うんですね。大変な危機感を持っているんですね。つまりそれがね、実はそもそも考えれば、そもそものところを考えれば、医学が学問ではないっていうところを利用されているっていうことですよね。だから医学は学問足り得るものなので、つまり藤川徳美先生の主張を逆に考えれば、逆というかまあおっしゃっていることを見ればですね、つまり医学っていうのは学問足り得るわけですよ。つまりそれを何に基礎を置くかっていうことですよね。で例えば DNA の設計が完全にその通りになるように十分な栄養を取ればいいんだっていうことでしょ。でそれはその逆にも不健康っていうのは、その DNA の設計通りものを作れないから、体がだから不健康になるんだっていうことなわけですよね。もう極めて単純明快な原理ですよね。でね、例えばね、もう DNA って言ってもね、結局じゃあ DNA 治療って言って悪い DNA っていうのをなくしてっていうこの話とか、あるいはちょっと前によく聞いたのは、例えばその遺伝子を検査して、その人が乳がんを発症するよっていう、そしたらじゃあ最初にじゃあもう乳房を切除してしまえば乳がんはできないだろうっていう話ですね。そういう話になってしまうんですよ。これって非常にいびつですよね。ある種異常な考えだと思うんですよ。そこでね、また一つ私は何年か前に読んで大変ショックを受けた本を紹介したいと思うんですね。東京大学の太田邦博先生が、書かれた本です。自己変革する DNA っていう本なんです。これまた凄まじい本で、もう本当にみんな読んだら触死するくらい大変な本だと思うんですね。結局どういうことを書いているかっていうと、もう私なりの理解を申せばですね、例えば傷をつけますよね。まあ例えばあなたが3つ傷をつけた時に、じゃああなたのお子さんにその傷は残るか、伝わるかって言えば残りませんね。つまり獲得形態っていうのは遺伝しないっていうことです。だけどこの太田先生に言われると、 DNA 自体がもう変わっていくんだっていうことなんですね。DNA 自体がもう変わっていく、そういうものを持ってるんだっていうことなんですよ。 これってすごくありませんか？もう DNA が決まってしまってるから、だから、もうダメなんだみたいな話があるし、あれ DNA を無理くりでも何かこう、作り変えなきゃダメなんだみたいな話になってるわけですけど、そうじゃなくて、DNA そのものにそういう機能があって、だからこそ我々はこういうふうにいろんな環境の変化にも、でももう極端に言えばですよ、ずっと栄養不足状態なのに人類が生きながらえてこれたのかっていうのも、多分この DNA、私の勝手な考えですよ、これね。だから DNA のこの自己複製とか自分でこう自己変革していくね、そういう力があるから、そういう機能があるから、それを生かしてたんだっていうことですよね。当然進化という現象もそうだし、だからそういう意味では、その要はダーウィンのね、要は進化論っていうのを真っ向から否定してるんですよね。まあすごいことです。だから最新の研究っていうのはもうそこまでいってるんですね。だから例えば発達障害とか、まあ学習障害とかっていうのが、もし遺伝っていうのに原因があるなら、確かに遺伝っていうのは原因があるんだろうかもしれないけれども、ちゃんとね、正しく栄養を与えれば、遺伝子そのものが自己変革を遂げて変わっていくっていうことですよね。もしかしたらそうなのかもしれないと思うんですね。で、藤川徳美先生にしろ、まあ、太田邦弘先生にしろ、もう大変な天才で、もう本当にすごいなと思うんですね。まあ、全く余談なんですが、太田先生は私より1個下で、で、藤川先生1個上なんですね。まあ本当に皆さん、同世代で、こういう優れた方なんですね、大活躍してくださって、本当に嬉しいなと思います。まあ、もっとまとめて言えばですよ、今、自然科学っていうのもあります。で、自然科学っていうのが、実は、どれだけ我々の生活ですね、生活に深く関わってるかっていうことを、まあ、改めてこういうふうにお話しててね、思うんですよね。だからやはりね、学問は大事だし、それから心から思うのは医学っていうのが、藤川先生のおっしゃる通り、あるいはね、太田邦弘先生のこういう最新知見を取り入れて、そこから再構成していくっていうことですね、医学というものを。そして医学が真の学問になってほしいなと。それがね、この我々の子孫ね、子供たち、孫の、さらにその孫、どういうふうに生きていくか、ものすごく大きな影響を与えてるっていうことなんですよね。このままね、もしこの、例えばマネーデータベースを見ていただくと分かる通り、そこにお金が集まっていたら、当然、政治力を増していくわけでしょ。つまり、この30年間ってそういう部分の政治的な力も増してるっていうことですよ。だからね、そういう意味では、そのお金が集まるっていうのは、お金を悪く言うわけではないんだけれど、集まるってことは結果的にどうなるかって言ったら、自分たちの利益のが拡大するために、例えば本来なら、病気とはされてなかったような診断基準を自分たちに都合のいいように変えてしまう、あるいは自分たちの薬ができるだけたくさん売れるように、そういうふうに診断基準なりいろんなものを変えることができるわけでしょ。エビデンスっていうことをもとにね。でも、エビデンスっていうのは、そもそもが医学は学問でない医学に基づいたエビデンスなわけだから、つまりそれはどういうことかって言ったら、ある都合がいいと思う人たちの思うと、つまり黒くなれ、黒くなると思うと、だんだんに黒くなっていくっていうことなんですね。そしたら法体系だって、そういういろんな決まり事だって、全部その人たちの都合のいいようになってきますよね。その先にどうなるか、やはりね、真剣に考えなきゃいけないんです。ただね、そこをね、突き崩すっていうことは、やはりそれを私たちが望まないなら、それはやっぱり医学は学問であるということの部分に光を当てていくことですね。そして我々が理解していくことがものすごく大事なことだと思うんですね。でね、もっと言えばね、例えば大手製薬会社もね、じゃあ本当にね、そういうふうにパラダイムを転換してしまったら、つまり遺伝子自体がもう変わっていくんだよと、あるいは遺伝子が基礎でもう医学を考えていくっていうことね、を言うのであるならね、そしたらそれがじゃあ本当にじゃあ潰れるかって思うわけですよ。あるいはそれだけの利益を得られないかって思うわけです。と、私は全くそうは思わないんですね。私が経営者だったら全く別の方向に考えます。例えばですね、ある人々は多分一番恐れていることは何かって言ったら、多分地球に住めなくなることなんですよね。具体的に言えば人口爆発ですよ。これは確かに我々の大きな問題であるんですね。だけど考えてみればですよ、まあ日本で少子高齢化とかって言っていますけど、結局豊かになればそうならないわけですよね。要はね、だから早い話が、栄養をたくさんきちんと、つまり DNA が必要とするような、 DNA が従前と働くような、完全に働くような、そういうそれだけの栄養を取ればいいわけでしょ。じゃあそのために、じゃあ自分たちそういう企業は何ができるかっていうことを考えていけばいいんですよね。そしたらそれこそそっちの方がもっと大きなビジネスチャンスだと私は思うんですが、どうもそういうふうには至らないですよね。実際武漢肺炎が出た時に、シナの人々が反応したことで印象に残っているのは、 昔からそのシナの系共産党政府っていうのは人口比どういうふうに減らしていくかっていうことを検討していたと。で、それをこういう形でいろいろ使ってるんだよっていうことが流れています。それそうなんだなと、ここまで事態が展開してみるとよくわかりますよね。で、とにかくある何かに支配されないためには、そしてね、この人類の文明というものをさらに発展させていこうと思うなら、その担い手たろうと思うなら、やっぱりこの今私が話したような、そういう考え方がものすごく大事になると思うんですね。で、やはり科学は大事だし、そして医学を科学たらしめなきゃいけない、あるいは医学っていうものを分子生物学をもとにして再構成していく。じゃあそれでダメか、私はそうは思わない。だからこそ、ここ逆に大きなビジネスチャンスがあるんじゃないかなと私は逆に思っています。ですが、とにかくこういう現状ではあるんですね。で、この現状っていうのを、やはり多くの人が共有すべきだなと思いました。何か皆様のご参考になれば幸いでございます。それから繰り返しますが、これ別に藤川先生の本、私を読んで私が思っていることを言っているだけで、別に藤川先生のご見解とは一切関係ありませんし、そもそも藤川先生とは何の、面識もありません。当然ながら藤川先生の本が売れても、あるいは太田先生の本をぜひ読んでほしいと思いますが、ご両者とも一面識もございません。ただこれ素晴らしい本なので、やはり皆さんこういうものを基本に考えたらば、随分ものの見え方っていうのが変わってくるんじゃないかなと思うからです。そしてそのものの見え方が変わるっていうことがものすごく大事なんだと思うからです。ありがとうございました。